様のポッドグローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこのお時間をお迎えでいらっしゃいますか。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあさあ、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生を思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり、意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日は、私のたまの一人語り、36回目となります。いろいろですね、どうしようかなというふうに考えていて、あ、そうか、それでいいというふうに思いまして、今回は思うがまんまの独り言と題してですね、私の頭の中や心の中にうごめく思いや情報をドーンと吐き出しちゃって、まあ、何が飛び出すかは話してみなければ本人にもわからないっていう状況ではありますが、少しでも皆さんにとって人生思うがまんまに生きていくためのささやかなヒントを提供できればと考えております。もちろん、ラストには天の声プレゼントございますので、最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りしています。早いもので2月を迎えました。まだまだ寒さ厳しい、まあ、本格的な最後の寒さと言ったらよろしいでしょうか。お風邪などを皆さんお召しになっていらっしゃいませんか。そう、最初の独り言その1、先月の1月23日22日からの未明、東京は大雪に見舞われまして、大パニックが案の定起きましたね。首都高の6号線、山手通りの山手トンネル、失礼しました、が、まあ、ほぼ動かなくなってしまって、5時間以上閉じ込められたと、高速道路の中の、トンネルにですね。これ怖いですよね。いや、私だったらどうするかな。やっぱり非常口から外にちょっと出ちゃうかな。いや、でも動き出したらっていうことが不安で動くこともできないかな。とかね。リムジンバスに乗っていたっていう人も中にはいたみたいなんですけど、いや、あったかいし、トイレもあったし、他の方よりは快適だったんではないかと、プラスにね、捉えていらっしゃった方もいたんだけれども、バスのトイレって、タンクの容量が決まってるじゃないですか。変な話なんだけど。いや、それもなんか先を不安から考えるとね、ちょっとどうしたもんかというふうに考えてしまったりとか、まあ、人数がそんなに乗ってなかったのかもしれないけれども、なんかすごいことになりましたね。久しぶりに20センチ積もっちゃったなんてところもあって、で、翌日の23日翌朝ですね、私車を運転して、スタッドレスを履いているので車を運転したのですが、幹線道路、大きな幹線道路はもう8時過ぎの段階ではものの見事に綺麗にもう雪がないんですね。まあ、歩道とかはまだ全然バンバンなんですけれども、道路は全然なかった。あれ、かなり頑張って除雪したんではないかと思うんですよね。ところが、その幹線道路ではないところは大変なことになってるわけです。ぐちゅぐちゅで山ができている、車の底もすっちゃうようなほどの山ができていたりとか、やっと溶けてきているというところにですね、歩道から雪をバンバン車道に向けて、放り出すおじちゃん、おばちゃんがいらっしゃいまして、 で、あと車も慣れてないから雪積んだまんま走ってる車、多少雪国のことを知ってる私としてはですね、怖いことばかりなんですよね。実は知らないがゆえに、知らないがゆえに車の上にの雪を乗せたまま走ってたらどんな恐ろしいことが起こるかも知らず、そして要は、車道に雪を放り投げれば、ね、車が潰してってそして溶けやすくなるというふうに安易に思っていらっしゃる方々、これ全部怖いなと思うんです。で、いいとか悪いとかじゃなくてね、めったに降らない東京だからこそ備えが手薄なんだけれども、これからはちょくちょく雪だけじゃなくて大豪雨も降る可能性が出てきているからこそね、できる備えって何なのかっていうことを、まあ、考えなくちゃいけないななんて改めて思いました。シャベルというかスコップは前回4年前でしたっけ、大雪降った時に、あ、2年連続かな、なんか降ったじゃないですか、あの時にしこたま買ってあるので、スコップの心配は全然ないんですが、それよりも私の体力が落ちているので雪かきする方が大変というねこれもまたどうやって備えていくかって考えなくちゃいけないし、ということで皆さんは大雪の日どんな風にお過ごしになられたでしょうか。その1終わりということで、その2なんですけれど、どれがいいかしらね。あ、そうそう、前にもちょこっとお話ししましたが、私、金継ぎという伝統技術といいましょうか、のお教室にちょこっと行ってまして、月1回なんですけどね。で、金継ぎって言って思い当たる人もいればなんじゃそりゃって人もいると思うんだけれども、古来より日本は漆を使う文化があるじゃないですか。そして何を日本の風土としてもったいない文化っていうのがあるじゃないですか、ね、で瀬戸物とか、あ、そういうものが割れちゃった欠けちゃったって言った時に、綺麗に割れている、粉々じゃなくてですよ、綺麗に割れていてこれさえくっつけられればなぁと、アロンアルファなんてない時代にですね、それを漆を使って、お茶碗とかお皿とか、あ、それをこう元に戻していく技術があるんですね。で、そのひび割れたところを模様のように金で装飾するということを金継ぎというんですけれども、それをね、前からちょっとやってみたいなと思ってて、素人ができるキットとかも売ってるんですけれども、インターネットなんかで調べるとうまくできたっていう人もいればできないっていう人もいるし、まあ漆だしなと思って探してみたら教室が近くであったので行ったんです。で、最初漆のかぶれることだとかそういうこともちゃんと丁寧に教えていただいて、始めて半年近くが経って、つい先日行ったお教室で気をつけていたにもかかわらずちょっと油断をした、あれ今日ちょっとまずかったかなと思う瞬間があったんですよね。そしたら案の定まずかったようで、翌日からかな、もうかゆい、まあ、手首だったんですけど、もうかゆいって思うともう発狂するぐらいかゆくなっちゃって、ブワーッと広がって、あ、これはもうダメだなと思って、まあ、お医者様に行ってお薬もらったんですけれども、なんかどうも私も今疲れが溜まっているのか免疫力が落ちているのか、最初にかぶれたところは枯れてもう綺麗に治ったんだけれども、飛び火のようにですね、全身のあっちゃこっちゃにこうそのかゆいポチポチが出るんですよ。この1ヶ月以上なんかのこう条件が、体の中の条件と重なっちゃったんだろうなというふうに思うんだけれども、このことを通して思うに、まあ、初心忘れるべからずってやつですかね。慣れてきた頃が怖い。前、本当にね、例えば顔は怖い人はとにかく、日焼け止めでもクリームでも何でもいいから素肌では来るなっていうふうに言われてるんですよね。だから手もハンドクリームとかを塗ってコーティングして、その上からゴム手袋をするぐらいの方がいいですよって言われてたのに、それしてなかったわけですよ。ハンドクリームしてなかった。 し、私日頃本当は お化粧するのが嫌いなもんだから お化粧もしないで行っていた。結果顔にもポチッと出てしまったというね。でそのおかげで、まあ、そんなひどくはないんですけれど、お化粧すると かゆくなっちゃうから、ここ1ヶ月はなるべくお化粧しないようにしていてですね、鏡を見るたんびに嫌い、化粧が嫌いな私でもなんか老けたなって思うことが多くてですね、うん、そのたんびに初心忘るべからずね、めんどくさがってはよろしからずれるやと、そんな風に思う今日この頃でございます。その2、おしまい。そしてその3、前から何度もそうね、あの話題に上っている私の母との母84の母との生活なんですが、いろいろ最近ね攻防戦でして、で母の姿を通して行く道、私がこれから行く道を私はずっと想像するわけなんですけれども、年を取るってとても切ない部分があるんだなとやっぱり思うんですよね。当たり前にできたことが当たり前にできなくなる。別に物忘れをしようと思って物忘れをしているわけでも何でもないんだけれども、頑張ると言ってもその頑張るというのは、精神論にもなっていないレベルのことが多く、過ごしやすいように過ごしていくということが最大のどうもテーマになっていくので、めんどくさいとか、重いとか大変とか、煩わしいとかいうのはもう優先、それを頑張ってまでやろうっていうところにどうもいかないみたいなんですね。それと習慣っていうのは怖くて、習慣が勝るんですよ、考えることよりも。これも事実で、我が家には17歳のにゃんこがおりますが、まあそのにゃんこが使っているおトイレがありまして、で猫を観察していた結果ようやく分かったことがあって、うちの猫は、猫飼ったことない人は分かんないかもしれないんですが、おトイレの砂、猫砂をね、猫はその綺麗好きだから用を足した後砂をかける習性があるということで砂のようなものを入れるんですけれども、その砂をうちのにゃんこはあんまりかけないんですね、一頭が。でなんでだろうなと思ってたら、どうもその子はものすごい綺麗好きな子で、その砂自体を触るのがどうも嫌らしかったっていうのもよくわかり、でももっと嫌なのはトイレのプラスチックの部分を触るのがもっと嫌ということが観察していた結果分かったんです。あ、なるほど、ということはなるべく綺麗な砂を平ら、なるべくプラスチックに触らないように引いてやれば、もう少し居心地、トイレ空間居心地よくなるかなと思ってやってやったら大成功で、なったんです。ところがその砂の形状が長年そう置いてきた状況と変えたわけですよね。だから母に何度頼んでも母がトイレの世話をした後は前のように前にこう砂を一部分にかき集めちゃうわけですわ。そうすると猫はトイレに入るのが嫌という事態に陥り、それ何度言って何度意味を説明してもダメなんです。あ、そうだった。でもやるときはもう考えないで習慣で反応でやっているので、でこういうことが実はものすごく増えていて、でそのたんびに母は認知症テストをするとですね、30点満点中28点を取るということなので認知症ではないんですね。でも考えることはやめちゃってるんですよね。だから結局何が起きるかというとですね、張り紙が増えていくことになってまして、でも張り紙すら見ない時があるんです。でもこれ知恵比べでね、どうすればその猫にとっても私たち母にとっても私にとっても居心地よく快適な生活ができるかっていうのと、今ね七点抜刀してるんです。で実は保護猫ちゃんを一匹新たに迎えて、その子は5歳、 17歳の生活状況と5歳の生活状況がじゃあ全く違って、ご飯のあげ方も体調が違うので違うんですね。だから17歳の子たちでは良かったことが5歳の子にはダメだってことがありまして、これも対応してもらわなくてはいけないから、私がいない時には母が面倒を見る。特に今回母がそれしないんだったらもうちょっと無理だからかわいそうだけれども、今回は諦めようという話をしたら、どうしても飼うと言ったのは母なんですね。だとしたならば、自分の猫だという認識があるのであるならば、責任持って面倒見てやってと、懐いてもいるしと言って、一点抜刀として、もうね、餌のあげ方のマニュアルを作ってですね、もう言葉を、あ、こうやって書くとこう間違えるんだ、こうやって書くと順番、頭で考えないから、順番この書いてある通りにやっちゃうからダメなんだとか言ってね、もう10何回書き直してるんですけど、それでもですよ、覚えてくると今度は読まないでやるもんだから、うる覚えで適当にやるわけですよ。それでまたギーギーギャーギャーって話になりまして、まあ、薬を食べさせなくちゃいけないっていうのもあってね、なんか本当にね、その明るく楽しく元気よく笑顔ある家庭で2人で笑って暮らそうねって言ってるんですけれども、その老いていく、その常識が変わってってしまう、その贖いきれない母の老化というものと、常識を変えたくない私の常識というか、生活の質とか、安心安全とか、これどこでどうやって手を打っていけばいいんだろうと、これがね、今一番悩みの種になってます。で、同時に、その私は子育てしなかったんですけど、ああ子育てって、もちろん母は下り坂、できたことができなくなる今中でいろんなことをやらなくなってるんだけれども、子供を育てていくときもあると、ある意味は一緒なのかなと。お母さんは子供ができないことを前提にいろいろ一生懸命やって育てていく。そうすると、子供にとっての当たり前がない中でやっていくわけだから、親はいろんな責任をこう引っかついで対応してるわけですよね、行動をとって。今まさに私がそうで、母がやらなくなってしまったことを、快適な生活を担保していくために、ああだこうだと言いながら、時間を喪失してやっていて、 でもその生活誰が望んだのかと言ったならば、母の最後まで面倒を見ようと決めたのは私であって、子供を産んで育てようと決めた親がいたように、親の最後の面倒を見ようと言ったのも私なんだから、これはその自己犠牲だとか、やってやってるとか、そういうか、価値観というか観念でものを見ては、まあ悲惨な状況しか生まないなと、まあ、日々思うんだけれども、常識が簡単に覆されるとですね、キーってなっちゃうんですよ、実は。まあ、だからそれをどうやって自分をコントロールしていくかが、目下の私のテーマになっていまして、だからこそ今年のテーマはプラス受信という風にしてですね、物事何でもプラスに考えて捉えていくと。なので今、その、マニュアルというかですね、解説書というかですね、手順ですね、そういうのもどう書けば、あるいはどう、デコレーションすれば、意欲を持ってやってもらえるのかということに知恵を絞って日々修行をしている、そんな毎日でございます。はい、ということでその3終了。で、その常識っていうことからその4なんですけど、その年齢とともに常識が変わっていくだけではなくて、実は時代とともに常識って変化していきますよね。だって、まあ、さっきもにゃんこが出てきたんでね、動物のことで言えばですよ、私が子供の頃洋服着ている犬なんていませんでした。洋服着ている犬なんていなかったし、犬は外で飼うのが当たり前だったし、お家で飼っていると座敷犬って言われました。でも今大型犬の、本当にゴールデンレトリバーとか、もっと大きなワンちゃんもいますけれども、グレートデンとか、 そういう子たちでさえ家の中で飼うのが常識になってきています。日本では小型犬だけではなくて、そして猫も全く一緒ですよね。外猫というのはハンマーの裏というか、きちんと飼ってる人がいない猫たちのことで、猫は家で飼うものが常識になっています。これは街がアスファルトで舗装され、そのなんて言うんでしょうか、ワンコもニャンコも当たり前にシーっておしっこしたりうんちしてたものが自然に飼えるという環境がなくなり、公害になるようになりました。綺麗な街が当たり前になってきたんですよね、日本は特に。だから今ワンちゃんのお散歩の時に、ワンちゃんがおしっこしたならば、飼い主の常識として、そのおしっこ跡をペットボトルで水を持って歩いて水で流すのが常識になっています。うんち取るのは当たり前で、あるいはね、アスファルトは夏とても高温になる、そして冬はものすごい冷たくなる。そうすると犬の肉球が足の裏ですよね、痛む。だから今ワンコの靴なんてのまであります。お家で飼っているとそのフローリングが主だから、それも綺麗なフローリングが主だから、そのフローリングにもう犬が爪がねうまく立たなくなって、滑ってしまってうまく歩けなくなるから、お家で履く靴下なんていうのも普及するようになりました。これは動物のことなんだけれども、なんかこう時代とともに常識って変わっていくんだなぁと改めて思うんですよ。だからもしかしたら私たちの日常は当たり前の常識なんてないのかもしれません。特に今グローバルというか、日本は人口減少が深刻な問題ですよね。労働人口はどんどん減っている。そして、間もなく例えば、国民健康保険あるいは年金、何人で お年寄りを支えていくのかなんていうのがテーマになったりするじゃないですか。3人で1人時代が2人で1人、1人が1人を支えなくちゃいけない時代が間もなくやってくるなんていうふうにも言われている。で、この間とか今年の成人式、確か新宿区は新成人の 47% 出席した 47% が外国人、いいとか悪いとかではなくて2人に約1人です。でも彼らがいてくれないと、もう我々の生活が成り立たないところまで来ているとするならばですよ、もちろん日本として、あるいは今まで良き時代を作ってきた流れとして守るものは守るんだけれども、変えていかなくてはいけないこともあるのかもしれません。だから改めてね、つい最近思うのは、常識と思っているものを自ら疑う姿勢を持っていないといけないなって思うんです。身近なことほどなんて言って、どんな常識を皆さん思い浮かべますかね。なのでぜひぜひ、なんだと思った時にはですね、ちょっとそのなんだの大元を疑ってみると、いいとか悪いとかではなくて、一度ちょっと立ち止まって、これって一体自分は一体何に反応しているのかなとか、今ベストな選択をするとしたら他にどんな選択肢があるんだろうとか、必要で起きているとしたらこれって何で起きてるんだろうなんていうふうに、3秒から6秒考える瞬間を持つと、もしかしたら新しい境地が開けるのかもしれません。はい。でその4、おしまい。あともうギリギリなんだけれども、最後にですね、その後ですかね、食育ってね、最近当たり前に言われるようになりました。食育、 いろんな多岐に渡ると思うんだけれども、この間ねちょっと小耳に挟んだ話、忘れないうちにちょっと話しておこうかなと思って、私キャンプやっていて、食食べるということ、命をいただいて食べるということが私たちの命をつないでるんだっていうことを子どもたちに伝えたくて、いただきますとかごちそうさまとかすごく大切にしてますし、例えば魚のつかみ取りをやるって言った時にはただのゲームにさせないで、必ず自分たちで取った魚は自分たちでさばいて食べるということもしています。あるいは残さない努力とかで、そんな話をしていたら、ある高校だったと思うんですけれども、子豚ちゃんからブーちゃんを育てて適齢期になった時に、その業者に出して、だから朝お別れしたですよ、そしてそれが肉になって帰ってきて、それをその育てた子供たちがみんなでいただくと、でそれをね、その名前までつけてた可愛い彼らにとっては豚が肉になっちゃうわけで、で泣きながら食べるんだそうなんです。でいいとか悪いとかやりすぎだとか、いやそれこそが大切な学びなんじゃないかとか、いろんな考えがあると思うんだけれども、そのかつてはそうだったんだよね。本当に食べるものだけ、食べる量だけを私たちはいただいていたんだけれども、だからすごく命を大切にしてきました。サザエさんってあるじゃないですか、お魚くわえたのサザエさん、原作の漫画の中にも同じような話があって、マスオさんだったかな、帰ってきてね、みんなが鍋を囲んでるんです。お、今日は鶏鍋かって言うとですね、みんなが神妙な顔をして、これは家で飼っていた鶏のなんとかちゃんよって言うんですよ。そうすると鍋を囲んでみんなお通夜のような顔をして箸が出ないという4コマ漫画があるんですけど、今一度私たちは食べるということの意味を何でも選べる時代になったからこそ考えていく必要がある時代を迎えているんじゃないでしょうか。魚でもお肉でも、いや野菜でも何でも、すべてが命をいただいています。その命によって紡がれている私たちの今日というその命がある、これを自分も感じたいし、子どもたちにも伝えていけたらなと、まあそう思う今日この頃です。ということで、今日の思うがまんまの一人語りはここまでとさせていただきます。さて本日の天の声は自分で考え行動する、やるなー母ちゃん、自分で考え行動するんだよいくつになってもと絶叫したい私がいて、いやそれは人に言うことではない、自分に言うことであると、私への戒めの言葉として今日は受け取らせていただこうと思いますが、皆さんはどんなメッセージとして受け取られたでしょうか。自分で考え行動する。さて来週はですね、なんとなんと、いつものサラリーマンコーマンコーナーのコーナーではなくて、サラリーマンフレフレサラリーマンデーということで、30分まるまるフレフレサラリーマンスペシャルということでお送りいたします。ゲストは竹谷さんからスペシャルゲストをお迎えいたしますので、私が大好きで、とても信頼しているスタッフの人が来てくださいます。ということで、次回もお得な情報が飛び出すと思いますので、ぜひぜひ楽しみにまたポチッとアクセスしてください。それではあなたの素敵な人生にいってらっしゃい。